お送りする
何でもかんでも。
よろぶん、あにゃんせよ。第14回9月2回目の放送となりました。お相手は高橋ゆきと
キムケイタと
ソンニュジュンです。
9月です。
9月です。
9月2回目ですからね。
2回目ですね。
なんで暑いの、こんな9月なのに。秋ない？
いやー、でも最近夜って結構涼しい。
私が住んでいるところはだいぶ寒くてですね、
う
ん、
そうですか。
夜で毛布と布団をかけてたりします。
それはドアをもう開けっぱなしにして寝てる。
ドア開けっぱなしにしてます。だいぶ涼しいですよ。
そうですよね。
いやでも暑くて寝られなくて、私もちょっと風邪気味だけど
皆さん気をつけてくださいね。先週は圭太くんが風邪気味。
うん、先々週
です。先々週、うん、
はい、
で、今度は孫さんが風邪気味。
そう、やっぱりエアコンの、
エアコンのせいですね。やっぱりもう寝られなくて、まあ皆さんも同じだと思うけどね、
はい、暑いからね、うん、
最近やっぱり昼間はまだまだ暑くて、うん、夜ちょっとぐっと気温が下がったりしますし、
うん、
また室内はやっぱり寒いところはまだありますからね。
まあうちの家族はみんな寒いってみんな言ってるよ。
あ、孫さんが暑がりでクーラーを結構つけっぱなしってことですか？
いや昔の話よ。今、はいはい、家族と一緒にいるけど、普段私寒いじゃん、はいはい、だからいるだけでうちのお母さん寒いって言ってた。お父さんも、
なんてどういうことですか？どういうことですか？
ちょっと風邪ひきそう。
孫さんが寒いからってこと？
そう、だから夏でもうちの家族はみんな涼しいからエアコンにいらないって言ったけど、
ゾクゾクするわ。
じゃあ今日のボケはここまでです。
あ、でもありがとうございます。
じゃあゆきちゃん、
何のことかわからんって
メールで。
いやー、びっくりした。いや、寒くなかったです今のは。ねえ、
僕ちょっとゾクッとした。
ゾクッとした。風邪ひかないでくださいよ。それ孫さん風邪っていうんですからね。これ合わなくても、孫さんに合わなくても引くことができる孫さん風邪ですからね。ラジオ聞いてる方がかかっちゃうかもしれないから。はい、ということで、はい、メールご紹介していきましょう。今回もたくさんありがとうございました。はい、こちらはですね、広島県のヨッシーさんからいただきました。インターネットラジオ毎回楽しく聞いています。先日の放送で圭太くんは風邪をひいているということでしたが、治りましたか？
治りました。ありがとうございます。
はい、今度は孫さんですね。さてですね、早速ですが、ここ最近私が感じている韓国の七不思議について質問したいと思います。いくつかあるんですけれども、そのうちの一つご紹介しますね。韓国で女性同士で手をつないで歩いている人をよく見かけましたが、男性同士でも手をつなぐことがあると聞いたことがあります。日本ではあまり目にしない光景だと思うんですが、孫さんと圭太さんは韓国で生活していた時に男同士で手をつないで歩いたことはありますか、ということなんですけれども。
はい、僕の場合はめったに手をつなぐことはないですけども、でもやっぱり友達の中でちょっと愛嬌があるっていうか、いたずらが好きな友達とかいるじゃないですか。そういう性格の友達、久しぶりに韓国戻ったら圭太くんみたいな感じでこう普通にハグとかするんですよね。最初に久しぶりみたいな、その後じゃあどこ行こうかって引っ張られるような、僕が彼が僕を引っ張ってどっかこう案内するような、そういう場合は短くはあるんですけど、
それで手をつなぐ、
そうですね、手をつなぐっていうか引っ張られてるっていうか、そういうことはありますけど、めったにないですね。でもやっぱり誘って、
そうそう、
ないですよ。あるよ。
あるんですよ、これが。笑ってるから。
でも普通に感覚なしでやってるから、本当に自分がやっててもやってる感じがしないのね。そのぐらい気にしないことなの
ですから、韓国、思うには、スキンシップっていうのが結構自然にやるような気はしますけど、ね、日本に比べると。
そうですね、
男同士で普通に肩、肩はぐらいは日本でもしますよね。あんまりしないかな。
そう、そんなに見ないですよね。なんか部活の打ち上げで、イエーイみたいな感じでエンジンを組むような時に肩を組むのはなんかちょっと想像ができるんですけど、普通の生活をしててあまり肩は組まないかな。
あと男同士で好んでて、例えば隣にいる友達にこう話しながらちょっと なんかちょっと酔ってきたら近づいて深刻な話ちょっとなったりするのたまに、うん、その時普通にこう肩組んだりとか
キスやったり
キス
嘘だよ
キス
は孫さん、孫さん正直に言ってくださいね孫さんは手をつないだことがあります。
はい、
はい、キスは
あるよ。でもあのほっぺね、あのお酒酔っ払って
男性同士ですね、
うん、男性で、あお前可愛いなとか言ってよく大学生でそんなない？
ないですよ。
大学生で？
いやゲーム罰ゲーム
いや罰ゲームじゃなくいやいや友達が違うんじゃない？
え？
いやでも私だけじゃなくてみんなやってるよ。
あれ？多分孫さんの周りがそういう、まあ、環境っていうかそういう友達？
そうだよ、大型多いから
そういう環境っていうとなんか
いやいや、こうそういう
それさ
なんかこう昔から遊びがそういう、その
分かったよ、だから1960年代はそうだったそれが聞きたいよ。
ちょっと昔はね
あの昔はね、1960年代はその時代でした。はい、今の1970年代と80年代、90代はそれは ないんですけれども60年代はありました。まとめましたよ。
これ僕も聞いた話なんですけど、最近結構若い世代の男性同士で手をつないだりとかよくするっては話は聞きました。
するんですか？
するよ、う
んうん、まあ友達同士でっていうことですからね、
う
ん、あんまり深い意味はない、
深い意味ない全然、うん、あのもう気にしないことなの。
そうです、
あんまり気にしない、まあ普通にあのなんていうかな、まあこう手ぶらで歩くより、まあ男ってやっぱりカバン持てないのよ。
あ、
本当にリオンみたいにこうカバン持ってる人がいないので、だからちょっと寂しいじゃん
手がね、
うん、手がだから、うん、あの男同士だから別にいいかなって、女の人と手つないだらやっぱ気にしちゃうじゃん、だから男と歩いて歩いて、
別にあんまりそういうの全然考えずに、
そう、あ、そう、考えずにやる、普通にもうだからどんな感覚か、まあ別に、まあ、子供と一緒にこう歩くが
いい。ちなみに一つだけ聞いてもいいですか、うん、あの最後にね、うん、手をつなぐって2種類あると思うんですけど、うん、こう恋人つなぎ、がっちり指と指をこう重ね合わせてつなぐのと、うん、まあ、親指と他の指ってこうやってつなぐ握手みたいな感じのつなぎ方、どっちでした？
覚えてないけど握手だと思うよ。
本当に？
多分、うん、多分そっちだと思う。
がっちり掴んでないんですか？
はないな、うん、多分
じゃあ多分そういうのもあんまり考えずに、うん、無意識にやってるって、
そう無意識なの、無意識、うん、夢と同じ無意識無意識
まあこれからいろいろ聞いていくと、はい、孫さんのいろいろなこう過去というか、
いやないよ、
ない、
そういや、それはないよ
個人的に深い深いすごく楽しみになってきました。
いや深い深い、
どんな話がこれから聞けるんでしょうか。
いや深い、
警戒しないといけない。
警戒、
呼ぼせよ、
繋がれる
で、あじょし、で、あじょし、呼ぼせよ、あじょし。
はい、ということで皆さんメッセージどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
お二人の答えで参考になったんでしょうか大丈夫かな。はい、ということでこれからもメッセージお待ちしています。はい、さあそれではまず初めのコーナーに参りましょう。8月の韓国ドラマ視聴率ランキング。はい、ということで、ドラマのランキング5位から順に発表していきたいと思います。5位はイ・ボムス・パクチニのジャイアント、4位はソン・ヒョンジュ・ユ・ホジュン・キム・ソンリョン・シン・ソンロクの隣の家の敵、第3位はハン・ヒョジュ・チ・ジニのドン・イ、第2位はイ・ジョンヒョク・キム・ジヨンの結婚してください、そして第1位はユン・シウン・チュ・ウォン・イ・ヨンア友人の製パン王キムタックとなりました。はい、これはあのモバイル公式サイトコリストーリーによる8月までの視聴率ランキングです。孫さん、このドラマランキングで注目する点教えてください。
はい、皆さんあのさっきちょっと視聴率発表がなかったんですけれども、セパンをキムタクが 44.4% なんですよ。 44.4% すごい数字でしょ。
44.4% はなかなかすごい数字ですよね。
そう、あと新しくランクアップしたジャイアントは 21.9%、
はい、
ジャイアントは、まあ、新しくランクアップしたこの2つかなと思いますね。
はい、
ただこの製パン王のキムタクがねすごい人気なんですけれども、本当に今年の最古のドラマですね。でこれが実はね先週 48% 超えたんです。
わ
なので 50% 超えるかどうか
あその次の週
そうですね、だんだんだんだん高
くなって、そう、50% 超えるぞまでどうなんだみたいな、すごいでしょ、
30回が一応最終回そう、うん、ということになってるんですよね。あと今その、うん、48.4% 記録したのが26回目の放送だったということなんですね、うん、
あと4回で記録超えるかどうか、それ楽しみでしょう。
これ超えるんじゃないですか。
そうね、瞬間最高視聴率がね超える場合がある。あとジャイアントであのイーボムスシー、皆さんすごい好きだと思うけど、
はい、初めてランクインしましたよねこのランキングではね、
もともとすごいあの長い脇役をずっとしたイーボムスシーですけれども、オンエアパギョガシと一緒に主役を取って、今はもう映画でも主役を普通に取ってて、まあ本当に演技芝居もうまいし、あのパクチニシーも放課の中にあの前あの映画紹介でやったけどそこでも出てましたから、あとジェニーの戦争パクシニャン氏のあそこでもすごいいい芝居をして、まあ、個人的に私パクシニャン氏すごい好きだったので、このドラマもすごい気になるところですね、
はい、このドラマはまあ、概要を説明しますと、うん、都市開発が盛んに進められていた1960年代のソウルのカンナム地区を舞台に、うん、三兄弟の愛と成長を描いた物語なんですよね、はい、
まあ、貧乏と金持ちのいろいろあったんですよカンナムで、そのストーリーだと思いますね。
そうですね、うん、でドンイの同じ時間帯に放送されているドラマになるわけですね、
きついかもちょっときついかも、
ドンイもねかなり視聴率が高いですから ね、
うん、ね、今裏番組で言うともう一個ありますよね、キムヒョンジュンのイタジラのキス、
はい、
これが 44.4% になったその日に 3.6% でしたよ。もうすごい話題だったんですけどね、
いたずらなキスですね。
そうですね、
はい、
あと僕の彼女はクミヨキツネですね、これが 13.4% でした、
はい、あの新皆さんが出ているドラマですよ ね、うん、すね、
あとユチョンの、
はい、ソンギュンガンスキャンダ ル、
スキャンダル、これもちょっと今きつい処理中になってるんですけれども、
整理するとドンイとジャイアントとソンギュンガンスキャンダルが同じ月曜日と火曜日の10時前後から始まるわけですよね、うん、はい、でいたずらなキスとセイパンオンキムタックで僕の彼女は、クミホ、これが同じ時間帯水曜日と木曜日の10時からやっているそうです、ね、ということになるわけですよね、
あとはセイパンオンキムタックが終わるまではその他の2つ
きつい話だ、
ち
ょっときついかも、
そういうね、
昔あったんですよね、ジュモンとヒョンビンのドラマがあったんですよ、最終回でも結局 10% 超えなかったんです、
うん、
まあ、でもリヨンでは普通に放送されるけどね、すごいあの人気がある俳優さんにはね、
ユチョンさん、うん、あの東方神起のユチョンが、うん、まあ、出ているドラマということで、うん、ソンギュンガンスキャンダル、かなり日本でも見てらっしゃる方って結構いたみたいなんですよね、うんうん、ということで、まあ、視聴率はそこまで上がらなかったけれども、うん、こう海外としては、まあ、注目しているんじゃないかなと思います、ね、イタズラネキスと、うん、両方ともアジア圏、うん、海外にもかなりファンがいますから ね、うん、初めての演技になるわけですよね、ユチョンにとっては、
はい、まあ、あの韓国ではね、
はい、
はい、だから意気込みはすごいあったと思いますよ、
うん、もう両方ともそんなに振るわなかった視聴率が再放送、うん、1回目の再放送2回目の再放送と再放送の方が視聴率が高いっていう、
まあ、あ可能性高いですよ、
そういうことも出ているので、うんうんうん、はい、これからねどんどん再放送でまあ人気を博していけばっていう感じにはなりますよね、
う
ん、
そうですね、あの韓国はもう話題にドラマやったら全部そっちに行っちゃうから、もうちょっとリオン見て散らせばいいのにねどうもちょっと思ったりとかしますよ、なんで同じ時間帯に録画するに大変だよ、ね、
うん、はい、そうですよね、さあ続いて、うん、
まあ、ランキングされてないこともちょっと話題も紹介したいんですけれども、大物あのコンサムシドラマありますよね、ケイタ君、
はい、これはですね、うん、まあ、今年の10月から放送される予定ですよね、うんうん、まあ、本当は去年放送予定だったらしいんですけど、まあ、いろんなことがあって、
そうだ
よね、今年になりまして、うん、であの主役は、まあ、コンサムさんが検事役で、うん、女性、韓国ではまだいないんですけども、うん、ドラマ上では初めての女性大統領として、うん、コウヒョンジョン、
ねえ、すごい、すごいキャスティングですね、
それに政治家としてチャ・インピョさんがキャスティングされまして、うん、これも漫画があの原作なんですよね、
うん、
すごい有名なあの、はい、高橋さん知らないと思うけど、この漫画が韓国で対応する漫画家なんですよ、すごい、まあ、リオンだったら誰かな分かんないけど、すごい漫画、有名な漫画家ですね、
うん、お名前はパ・インゴンさん、ね、という方なんですけれども、はい、でも漫画自体もとてもあの人気がありまして、うん、まあ、ドラマは政治と権力を描いたドラマになりまして、
うん、はい、
とても今話題になってますね。すごいニュースとかになって。
そうですね、はい、
まあ、クォン・サンウさんが、うん、あの出演されるドラマということですよね、
う
ん、
はい、そうですね、うん、
そしてもう一人、うん、こちらも大物のドラマがあるんですね、うん、
はい、次はパク・シニャン氏、知ってます？皆さん
知ってます、
うん、もちろん
有名でしょ、
はい、
パク・シニャン氏ってあのテレビ放送局では宝物なんですよ、
うん、
理由はあの出演すると視聴率 30% 超えるんです、うん、
ああ視聴率俳優っていう感じですかね。
そう、だからパク・シニャン氏が出るとすごい視聴率が高くてテレビ局ではもうすごい欲しがる俳優だったんですよね、うん、ちょっとあのこの間まで問題があってあのテレビ出演停止をされて問題だったんですけれども解決して今こうやって出るんですよ。パク・シニャン氏はパリの恋人とかチェンニーの戦争とかあるんですけれども、はい、今度はヘブンですね。まだあの正式ではなってないんですけれどもヘブンっていうあのこれはちょっとあの楽しみだなと思いますね。まあ本当に復帰してよかったですよ。どうなるのかな。だからドラマ業界からあの出演提示されてるんでファンの皆さんもすごい心配したと思うんですね。パク・シニャン氏と演技芝居がうまいじゃないですか、
はい、そうですね、うん、
だから今度ちょっと楽しみですよ。
どんな内容になるかまで決まってないんですか。
あの内容に出しては過去はまだあのシノシス段階でヒューマンドラマだって言ってるんですけれども、
うん、
まあ、パク・シニャン氏ってヒューマンと恋愛もうそっちはもうすごい強いので映画でもそうだし楽しみです。まあ、引き続きまだ皆さんにと紹介する時間があると思うので、
はいはい、あとね内容が決まったらそれもまた気になりますよね、うん、はい、はい、ということで、うん、今回のランキングはですね、うん、ランキング外のものを、まあ、ピックアップしていくつかご紹介しました、
はい、
以上8月の韓国ドラマ視聴率ランキングのコーナーでした。さあ、うん、続いて今回、うん、初めてのコーナーです。皆さん待ち望んでいたのではないでしょうか、は
い、待ち望んでいました、
はい、続きまして孫さんのレシピのコーナーでございます。はい、ということで孫さんがこのコーナーではいろいろ皆さんにレシピをですね教えてくださってレクチャーをしてくださるということなんですが、孫さん意外とね料理をご自分で作られたりってねブログにも載せてたりされるので、うん、期待ができるんじゃないでしょうかということで今日教えてくれる料理は何ですか。
まあ韓国で言うとキムチキンパ。
キムチキンパ、
うん、はい、で日本語で言うとキムチのり巻きっていうことですね。
はい、
こうキムチってあのキンパってあのこう発想難しいと思うけど皆さんもちょっとやってみてほしいです。キムチ
キムチ
キンパ
キンパ、
はい、このキンパっていう発音がね難しいんですよ。
キムチキンパ。
真面目にあのケイタ君がやってくれてるんですけど、
私
もうおかしくって私今。はい。キンパあの作る時は海苔を選びますね。
海苔。はい。
うん、でスーパー行った時海苔選んだ時に、韓国の海苔は太いんですよ。
うん、そうです
ね。で日本の海苔は薄いんです。
太い。
太い。
ちょっと
分厚い。
日本の海苔に比べると、
うん、あ韓国海苔って言われるものではない。うん、海苔ってことですか、うん、味がついてる、
あ、
か、
か、関係
ないものが、ないもので、
うん、はい、海苔が1枚がこう分厚いのでよくあの海苔巻きするのには韓国海苔巻きがこう破れない、リオンの海苔巻きだと強くやりすぎちゃうとご飯が出ちゃうからちょっと気をつけなきゃいけないんですね。まあある程度のリオンの海苔の中でちょっと分厚いものを選んでくださいっていうことです、はい、その方があの巻きやすいので
てっきりあの韓国のものなので韓国海苔を使うと思ってました。
あ、
違うんですね、
はい、
そうか、味のついてない海苔があることを初めて知りました。そうなんだ、はい、
で準備するものは、まあ、いろいろあの冷蔵庫にあるものを入れてもいいんですよ。ただしキムチキンパなので重要なのはキムチがないといけないことですね。
そうですね。
準備するものは、まあ、あの定番の、まあ、卵、
卵、
あとハム、
ハム、
あとほうれん草、
ほうれん草、
うん、とかあと、まあ、キムチキンパだからキムチ、そのあのキムチなんですけどキムチはちょっとあの味が変わったところで美味しいです。
あの熟されて
そうです、ちょっと酸っぱい味がいいですね。あと味の決め手はたくあんですね。
たくあん、
うん、もしここでキムチが入らない場合はしょっぱいものがないのでたくあんを太く切った方がいいです。なんだけどあのキムチが入るからたくあんを逆に細く切った方がいいかもしれません
、
うん、キムチでもあのしょっぱさがあるのでね、はい、卵は卵焼きを焼いて、まあ、皆さんキンパ見たことあると思うんですけれどもこう細く切ってください。次はハムも同じサイズで切ります。 ちょうどあの糊のサイズですね、
はい、長さのこと、
長さですね、タッカンも同じサイズで切ってくださいね。でほうれん草はナムルだからナムル作り方やらなきゃいけないですね。ほうれん草は茹でます。茹でて手で水をちょっと絞ってください。水分を絞って水分がなくなったらそこで塩を振ります。であとごま油を少し入れて混ぜてくださいね。そこに少しニンニク少し入れたらもっと美味しいかもしれません。
おろしニンニク、
おろしニンニクをちょっとだけね、香りだけで、それで出来上がったら海苔を開いてご飯入れるんですけど、韓国の中は物が多いじゃないですか。なのでご飯あんまりいっぱい入れすぎちゃうとどんどんと太くなりますので薄く開いた方がいいですよ。その時に手で水を少し、
水を
つけ
ないように、
うん、お皿に置いて水をつけながらで1個ずつこう並びますね。並ばせてうちに日本ののり巻きみたいに巻けばいいんですよ。その時にご飯です。ボウルにご飯を乗せて塩を振ってください。でごま油を入れてください。まあ、日本だったらお酢入れますよね、
う
ん、なんだけど韓国はごま油と塩を振りますね。あのここでごま油あんまりいっぱい入れちゃうとちょっと気持ち悪くなりますよ。油濃くって本当に香りだけでいいんで、なんでかというとさっきあのほうれん草にもごま油が入ってますよね。さっきあのナムチ来る時、はいはい、なのでそんなにいっぱい入れなくていいです。ただほうれん草が入らない場合はちょっとごま油もうちょっと入れた方がいいですね。で普通に巻いてください。で最後に海苔の先に水をちょっと入れてこうくっつけばうまく巻けるんですね。
じゃあちょっと疑問点がありますけれども、はい、キムチは絞りますか、うん、そのまま使いますか。キムチ
は水が入っていけないのでちょっと絞った方がいいです。ちょっとだけ絞らないとつゆが出ちゃってあの良くないので、
水っぽくなりますね、うん、ご飯もねふにゃふにゃになっちゃうからね、
うんうん、だからあの本当はキムチ買った時にこう冷蔵庫に入れると一番上の部分がいいですね。水分が下に落ちるから、はい、まあそういう感じですね。でもし水分があった時はちょっと水絞った方がいいです。
僕が作る場合はご飯は白飯、うんうんうん、はい、白米を使って最後に海苔の上にあのごま油と塩を振るんですけど、
あ、コアンさんの場合はコアンでやりますね、
うん、これは特に理由はありますか、やり方
の違い。 いや、もし上でしたらちょっと油が表面から入っちゃいますよね。
なんかそれがちょっとこうピカピカ
ピカピカなでかけるでしょで私はごま油っぽくなくて真っ白になるんですね。きれいなのり巻きが白くなるんですけど、はい、ちっちゃく噛んだ時にごま油の香りがサーッとするから見た目だと思いますね。
今度ちょっとこれでやってみます。
はい、
はい、お家によってそれぞれ作り
方、まあそうですね、全然違います
よね。違うんでしょうね。
中に入る具材も全然違いますし、うん、チーズ入れても美味しいですよね。
へ
え、チーズ好きです、うん、チーズキムパって言いますか。
あの日本の太巻きとの違いっていうのは、はい、やっぱりごま油を入れるっていうことなんですかね。
と甘くない、どっちかっていうとしょっぱい系の味付けになりますかね、全体的な。
あ、日本はお酢とお砂糖を入れて酢飯を作りますからね、
うんうん、ね、うん、
あ、そっかそっかそっか。うちがどうだかわからないんですけれども、太巻きってそんなに頻繁にはうちでは作らないんですね、うん、
作らないよね。
お稲荷さんとかの方が、うんうん、まあ、作りやすいので作るんですけど、まあ、そうだよね、うん、韓国ではよく、まあ、ドラマでもすごい出てくるじゃないですか、このキンパ、はい、お弁当に持って行ったりとか、はいはい、差し入れに持って行ったりとか。
あ、差し入れはいるけどうちそんなに作ってくれないよ。やっぱりお母さんめんどくさいからやってくれない。
やっぱりめんどくさいんだ、うん、
だってこれ今日これ結構簡単な方ですよね、うん、本当は普通のキムパだったら中にいろんな種類のナムルが入るんですけど、うん、そのナムル全部味付けをしないといけないんですか、
うん、別々。
そう、人参とか細く切ったりとか、 あとひき肉醤油でこうやってこう、まだ一杯、今日は簡単な定番のものだけあったんだけど、家庭でやるときはすごいめんどくさい。だからあの小学生とか中学生にあのピクニック行くじゃないですか、うんうん、あの秋とか春にその時はお子さんがやってくれる、うん、
ですか。1年に何回ぐらいですかね。
2回、
そうなんですね、はい、もっとすっごく頻繁に食べられてる料理だと思ってました。
いやー、ですからやっぱり外で屋台とかこう、
うん、
こうキンパの専門店とかありますから、うん、そういう場所に行って食べたり、うん、トッポッキと一緒に食べたり、
う
ん、ラーメン
とか。あ、美味しそうだな、うん、
ただこれ作る時結構時間かかるから、あの家族が一緒に座ってて、うん、手伝ってこうつまみ食いやりながらやった方が絶対にいいんですよ。
家族で楽しんで作れますね。
そう、2、3時間ぐらいこうかかるので。
あ、そんなにかかるんだ。
あのいろいろこう別々こう作るのが大変ですよ。
それにしては、うん、孫さんよくキンパ作ってませんか。
そうですか。じゃあ今度
ちょっと、うん、あそうですよ、会いたいな。
同様のあまり机に手をぶつけてしまった孫さんですが、よく作ってますよね。
そうですね、あの金箔が大好きなんで、ちょっとあの1ヶ月1回ぐらいはちょっと作って一人で
作って一人で食べて。
ただ量が多くて 冷蔵庫に入れてまた次食べて、あの大変出る時もあります
ね。そういう孫さんのブログを拝見しております。
そう、量が多い時はこっちで持ってきてください。
一度もね、そうだ、素晴らしいないですもんね。
これ言わなきゃいけないね、夏はちょっとやめた方がいいかも。あの夏だから1日で食べる分だけやった方がいいですよ。あの理由は
保存がね、
ごま油が入ると、うん、あの夏でこう味が変わりやすいので、皆さんそれだけ気をつけてほしいなと。うーん、ね、はい、すいません、ありがとうございます。キンパ皆さんもちょっとあの作ってみてくださいね。
はい、はい、あの次はね、どんなレシピを紹介してくれるのか、そして、うん、どんな料理を差し入れてくれるのか楽しみにしています。
います、
います。その風邪ひいたみたいな、そんなリアクションしないでくださいよ。楽しみにしています。ということで、はい、レシピのコーナー、初回はキムチキンパの作り方をご紹介しました。続いてはお待ちかね、ケイタのハングル講座のコーナーです。今日はケイタ君、どんな言葉を教えてくれるんでしょうか。
はい、今日の韓国語はネガチガッソです。
ん、
ネガチガッソ、
ネガチガッソ、
はい、意味わかりますか。
面白い言葉持ってきたんですね、
う
ん、
まあ、このネガっていうのは私が、自分がっていう意味で、チガッソ、まあ、今日のポイントはチガッソなんですが、チガッソの動詞を、まあ、語源にすればチッターなんですよね、
はいはい、
でこれを辞書で調べてみるとですね、うん、例えば、突き刺すとか切るとか、うん、液体や粉などをつけるっていう意味、いろんな意味があるんですよね、
うん、
でその中でまたあの目星をつける、
ほうほうほう、
はい、そしてなんか映画を撮るとか写真を撮るとかみたいな、撮る、写真チッチャーとか
言いますよ ね,
いますよね、はい、写真を撮ろうっていう時、うんうん、写真チッチャーとか、まあ、いろんな意味があるんですが、まあ、それはそれで重要ですが、今日あのその中の表現の中で僕が皆さんに紹介したいのは、気に入った人、気に入った相手を自分が目星をつけたとか、あの人私が気に入ったから他の人は手つけないでみたいな。
そう、あの私も気に入ったのに、友達はさっきにネガチガソって言ったらすごいはぁって言って、私もちょっと気になった。あれさ、結構喧嘩になるよね。
まあ、そうですね、
もう喧嘩になる。
そのネガチガソっていうのは、うん、まあ、どういう意味になるんですか。
ですから、まあ、日本語にすると、自分がその相手、異性の人を気に入ったから他の人は手をつけるなっていうか、
手を出さないで、出さないで、
そう、周りがね、
出さないでって、うん、そういうことですね。
そう、出すなってみたいな、
独り言みたいに言うんじゃなくて、みんな友達のまま
みんなに制限、
宣言する、
宣言する
とか、
うん、俺は今から本気で行くからみたいな、うん、そういう意味なの。
へ、
よくチェネガチゴッソで、あの子、僕がチゴッソ目に入れたよ。
あ、でも女の人も言うね。
まあ言いますね、
うん、女の人も周りから、うん、そうすると友達は好きっていうことを言えないじゃない、うん、もうさっき言っちゃったから言えないじゃん。だからさっき言ったもん勝ちなんだよ。勝ち、言ったもん勝ちだね。聞いたらダメだよね。もう好きになったらすぐ、あ、じゃあネガチゴスでもういっぱいやってもいいじゃん。やった方がいい。
いろんなところでね。
うん、いろんなやらないと後で損するよね。
はい、そう
ですね。本人に言ってもいいんですか。
本人に。
本人に。
あ、言えますね。
本人に。
いいですよ、
うん、あ、この人だって思った人に、
うん、ネガチゴスって。まあ、ちょっと言い方によります。
言い方による。
ちょっと可愛く言わないと怖いイメージ。
怖い怖い。
ああ。
うん、
ちなみに可愛く言うとどんな感じですか。
ネガのチガッサ、
かわいい。
恥ずかしい。
ケイタ君のファン、ね、ケイタ君ファンの皆様、楽しんでいただけましたでしょうか。
恥ずかしいな。はい、はい、これ、はい、
もう一回聞きたいな。
あのチゴソっていうよ、チキョソもあるよね。
ああ、あります、あります。
チキョソ、
これはチゴソは自分が相手を、チゴソだから自動詞、自分の意思で、
あ、はいはい、
っていうことで、それを打動詞、
他動詞、
他動詞、はい、他動詞、チキョソ、チキヒャッソって、うん、チッキャッソっていう、う
ん、刺される、
はい、
刺される、
これはまあ刺されるとかいう、うん、そういう意味なんですが、うん、その逆の立場として、あ、俺今あの子からこう刺されたっていうか、こう、うん、気につけられたっていうか、
うん、
っていう意味もありますし、
先生から
生から
目をつけられる、
目をつけられた、俺嫌われてるよ、
嫌われてる
よ、
まあ
そういう意味、
先輩からとか、
そうそう、
うん、あります。
そう、ケイタは私にチッキャッソ。
目をつけられ
たんですね。そう、そういう意味なんだよ。
さっき可愛く言ったからですよ。
ケイタは私にチキャストはそういう意味なんだよ。
2つの意味があるってことですね。
はい、
どっちも怖いな。
そういう意味だから。
可愛いですね。あ、女の子が言ったらちょっと可愛いかもしれないですね。
でも結構なんだろう、ドラマでよく出るセリフだと思います。
そうなんだ、
出てるよ。
これからドラマを見るときちょっとね、
うん、若い世代のドラマがよくある。
女子高生とかが、
そうだね、
ちょっと例えば主役の女性ってちょっと優しいイメージが多いじゃないですか、
はいはいはい、
でその脇役ちょっと悪役で、
意地悪役ね、
意地悪役でチェネがチゴスニカーとかよく言いますよね。こういう
冬のソナタも出てる。
あ、冬のソナ
タ、そうだ、そう、冬のソナタで出てた、そう、初音ミクが出てた、
あーね
ー、そうか、そう
ありますね。
ちょっと面白い韓国語でしたね。
皆さんも使ってみてくださいね。
はい、さっきのケイタ君みたいにちょっと可愛く
使って、チゴッサ
ケイタチキョッサ
はい、ということで以上ケイタのハングル講座のコーナーでした。さあ、それでは最後に韓国文化院からのお知らせです。今日は2つご紹介します。
2つ、
はい、はい。まずですね、韓国文化院伝統茶房タヒャンというのがオープンしました。タヒャンというのはお茶の茶に香ると書いてタヒャンと読みます。韓国文化院では来てくださった皆さんにもっと気軽に韓国文化に触れていただけるように、韓国の伝統茶と韓国のお菓子の試食試飲が体験できる伝統茶房タヒャンがオープンしました。伝統茶というのはね、あのオミジャ茶とかスジョンガなど漢方薬などをこう使ったお茶ですね、はい、こちらが楽しんでいただける伝統茶房というふうになっておりますので、
はい、これね、あの、はい、実はねタヤンよりタヒャンがいいね、うん、タヒャン、
イントネーションがタヒャン、うん、
タヒャン、
タヒャン、
あ、OK です。それでいいです。はい、タヒャンです。
はい、わかりました。タヒャン、
OK、
がオープンしました、はい、ということで、はい、ぜひあの韓国文化院にいらしたら体験してみてくださいね。日時なんですけれども、月曜日から金曜日、平日月曜日から金曜日の、うん、午後1時半から5時までです、うん、ただし韓国文化院の見学会などが行われている毎週水曜日などはやっていないということなので確認してみてください。場所は韓国文化院の4階、うん、韓国伝統家屋サランバン、うん、韓国庭園ハヌル庭園で行います、うん、そして2つ目ですね、はい、これは何て読みますか。
ハニル축제한마당、
はい、こちらはですね、日本語で言うと日韓交流お祭り2010 in 東京ということになります。2009年も大盛況だった日韓交流お祭りが2010年も六本木ヒルズアリーナにて開催いたします。日韓交流お祭りは韓国と日本で同時に開催される大きなイベントです。韓国と日本が両国の文化を通じてお互いに深く感じ合いながら友好と増進を図ろうという意味で開催されるイベントなんですね。このイベントで韓国人と日本人のカップルや夫婦の方から、写真やメッセージを募集しています。日本人と韓国人のこうカップルですよね。はい、詳しくは韓国文化院のホームページご覧ください。いいね、結構いらっしゃいますからね。
カップルの息子とかはダメですかね、
うん、あ、ケイタ君それ本当ですね。じゃあ、あの、お父さんとお母さんにぜひ勧めてください。
これね、
祭りね、あるよって、
去年もすごい成功でね、はい、去年も SG わなびも出てるし、すごいんだよ。だから今年も本当に楽しみだから、はい、皆さんぜひ来てほしいです、うん、ちなみに、私も行くし、皆さんももしね、
はい、行きたいと思
う。私も行きたいです。
あ、じゃあ10月、10月2日ですよね。
はい、そうですね、はい、あ、いろんなイベントがあるんですけれども、うん、一般の方が参加できるこういうイベントもあるので、うんうん、参加してみていただきたいと思います、
はい、
今ありましたように10月2日土曜日の午前11時から午後8時まで開催されます、うん、場所は六本木ヒルズアリーナです。入場は無料です。
はい、
はい、お知らせ2つご紹介しました、
はい、
そろそろエンディングの時間となりました。
あっという間に終わりました。
そうですね、今日も早かったですね。
はい、今週は8月の韓国ドラマ視聴率ランキング、うん、そして韓国料理のレシピではキムチキンパを紹介してもらいましたね、うん、そしてケイタのハングル講座、目星をつける、
チガッソ、
メガチガッソ、
あとチキョッソ、チキョッソもあったでしょ、チキョッソもだというよ、チキョッソも言わなきゃ、チキョッソ
ご紹介してまいりました。来週は韓国の最新 K-POP ランキングなどを中心にお届けいたします。もちろんケイタのハングル講座もあります。来週はどんな言葉を教えてくれるんでしょうか。さて、番組では皆さんからのメールお待ちしています。ケイタ君に教えてほしい韓国語やピックアップしてほしい俳優や歌手、またこんな特集をしてほしいなど、皆さんからの感想ご意見お待ちしています。 メールは文化院のホームページから送ることができます。お気軽にお送りください。ということで来週もお楽しみに。それでは皆さん、
アニョンゲーよ。속에남겨진그리움에난울고있지만험내사랑기다립니다죽을만큼보고싶은네생각때문에이젠추억으로남아있니내사랑을잊지못해서난견딜수없어널사랑해한마디못하고미안하다그말도못하고돌아서도널잡지못해서서하염없이눈물만흐르네지세운수많은눈물로내사랑이제영원할거야널사랑해한마디못하고미안하다그말도못하고흐르